2008年9月21日のベテル教会のメッセージです。ビル・ジョンソンによるメッセージです。金曜日の夜の集会でケビンさんが主の歌を歌い出したら、目の見えない人が見えるようになって、耳の聞こえない人でも聞こえるようになったそうです。ローマ人への手紙15章を開いてください。超自然的な大胆、勇気について話したいと思います。これは新しい課題ではありません。その同じ課題を何度も何度も、触れていきたいと思います。新約聖書の中の、よくあるテーマですが、神の民が大胆に勇気を持って踏み出して話し出したら、神様がその状況の中に侵入してきて、その人の宣言、その大胆な言葉を、その印と不思議と奇跡を通して神様が確信を与えてくださいました。大胆と勇気を持って神の言葉を語ると、神様がその中に入ってきて、その状況に入ってきて、その宣言された言葉に確証を与えてくださいます。私たちが信じるものとして宣言すること、述べ伝えることの中で、多くはその言葉を成就するためには、神様の超自然的な働きはいりません。つまり人間の力によって果たすことのできる宣言をすれば、神様の侵入が必要ないからです。人間の努力によって果たすことができるからです。しかし必要となっているのは、私たち神の民として、父なる神様の声を聞いて、預言的な宣言をして、勇気を持って、大胆を持って、預言して、町の上に、人の家の上に、近所の上に、友達の家に、神の御心の宣言をして、神の心から生まれてきた宣言であれば、神様がその言葉を聞いてアーメンと言ってくださって、また果たしてくださいます。これは新約聖書の信じる者の普通の生活です。ローマ人への手紙の15-18節、私はキリストが異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません。皆の中で自分の人生を通して、他の人がますますキリストに従順となること、そういうような人になりたいんですか？以前読んだことある箇所ですが、ヨシュア24-31節ですが、イスラエルはヨシュアの生きている間、またヨシュアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われたすべての技を知っていた長老たちの生きている間、主に仕えていた。イスラエルの人々はヨシュアを見て、またその長老たちを見て、神に従い、神を愛するようになりました。そのリーダーたち、ヨシュアとその長老たちは、神の超自然的な見業を見ていたからですね。私たちが続けて自分でコントロールできない、時々説明もできないこと、その超自然的な環境の中で神様が侵入してくださる、その状況、奇跡、解放、癒しのその環境の中に育てられていくと、そういう環境は本の中で勉強することができない。しかしそういう影響を受けている人は変えられてきます。遺伝子のレベルで変えられてます。情熱が変えられていきます。そういう人、そういうリーダーは、超自然的に他の人の中で愛、従順、また情熱を生かすことができます。パウロも同じこと言います。つまり私の生き方によって、私の言葉と行いによって、異邦人が キリストに従順となりました。これは大きいことですよ。あなたも私も自分の人生の結果として他の人がイエスを愛するようになってほしいですよね。18節の終わりから続けて読みます。キリストは言葉と行いによりまた印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。その結果、私はエルサレムから始めてずっと回ってイルリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えました。もう一度言います。印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってキリストの福音をくまなく伝えました。もう一度まとめて言います。印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってキリストの福音をくまなく伝えました。この箇所はもしパウロの人間的にはできることについて書いてあるならば、また最後にキリストの福音をくまなく伝えましたと書いてあるならば、多くの教会はこの箇所を、この聖書の箇所を一番大切な箇所にするでしょう。この箇所は雑誌の記事の見出しとなるでしょう。人間の力によってできることが書いてあるならば、この箇所はクリスチャンにとって忘れることのできない箇所となるでしょう。例えばパウロがこう言ったらどうですか。私はホームレスの人を手伝いましたから、キリストの福音をくまなく伝えましたと書いてあるならば、私たちはこの箇所をもっともっと大切にするでしょう。人は深く深くこのホームレスに奉仕することを研究していくことでしょう。皆さん聞いてください。私たちはホームレスの人に使えることを大切にしてますよ。人間の力によって使えていくことも大切です。しかしそれはくまなく福音を伝えていくことじゃない。この箇所を見ると、印と不思議と力によってくまなくキリストの福音を伝えるんです。パウロがこの箇所を、例えば代わりにですね、毎週2日間を断食します。そのことによってキリストの福音をくまなく伝えましたと書いてあるならば、教会の中では48時間の断食の作成を教えていくでしょう。人間の力によってできるからです。しかしこの箇所には、印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってキリストの福音をくまなく伝えましたと書いてあるからこそ、人はこの箇所を深く心に留めません。くまなく福音を伝えることは、印と不思議と御霊の力が伴った働き以外には不可能だからです。病気が癒されます。心が癒されます。会社が回復されてきます。今週ある人は、ある会社のために知識の言葉が与えられました。その会社の社長しか知らないことを、その人が知識の言葉によって与えられて、その人がその会社の上に、その社長の上に預言的な宣言をして、神様からの約束について預言して、また祈って、その会社がその時から圧倒的に回復してきました。これは福音の力です。これはキリストの福音をくまなく伝えることです。使徒の働き14章を見てください。一節です。使徒14です。一節です。イコニオムでも2人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り、話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。 しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かせた。その戦いは全部思いの中に起こりました。2節もう一度。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対して悪意を抱かせた。それでも2人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。昔中国にいる宣教師たちが中国を離れた時に、その共産主義によって追い出された時に、私のおじさんがその家族、小さい子供を連れて中国に行きました。家族全員連れて、子供も連れて行ったんです。どうしてですか？向こうの人たちは悪意を持ってしまったから、長らくそこに滞在すべきだと弟子たちは感じました。多くの人は神様からの使命によって迫害は来ないと思います。神様に言われたことよりも一番楽な道を選んでしまいます。この町に敵が立ち上がった時に、彼らがパウロたちの悪口を広めて、その異邦人たちをそそのかして悪意を抱かせた時に、パウロとその仲間はさあアパートを買って長くここに住みましょうと言いました。この町に長居する時だ。悪魔の力には限界がありますが、私たちの力の源、つまり神の川には限界はありません。3節。それでも2人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされた。評判が悪くなったこと、悪口が広がったこと、人は悪意を抱いた、ことに対して神の答えは何ですか？マルコ書には素晴らしい話があります。弟子たちは船に乗ってもう死にそうになって、その嵐によって死にそうになって、彼らがイエスの、救いによって無事に海岸に着きます。そしてひどく、悪霊に疲れている男の人がやってきました。イエスの足元に倒れて、イエスが彼を解放します。しかしその地元の人たちは彼らを見て、恐れます。何百頭の豚が死にました。ここには神様のユーモアがあります。なんでかというと、別の場所でイエスが教えられました。悪霊が人から追い出されるときは、水のないところを探しに行くと書いてあるんですね。なんでか分かりません。しかし聖書には書いてあります。しかしその豚に入った悪霊はどこに入ったですか？もう最高の終わり方ですね。悪霊が、その男の人から追い出されて、その豚に入って、その豚は海に入って、全部死んでしまいます。その町の地元の人々がイエスに対して怒って、イエスとその仲間を追い出します。しかしその男の人からイエスがその悪霊を追い出す前は、悪霊たちはイエスに願って、この町から私たちを追い出さないでくださいと願いました。なんででしょう？その悪霊たちの仕事は、その地元の人たちの思いをくらませることでした。その地元の人たちはイエスのことによってつまずいて、イエスを追い出しました。結局救われたのは一人だけでした。しかしイエスがその代表する、イエスを代表する一人を残してそこから去りました。しかしその地域に召されたその悪霊たちはすでにイエスによって任されました。人の思いをくらませたその悪霊たちはもう消え失せました。その一人の男の人がその悪霊から解放された時に、 次回ですね、イエスが帰ってこられた時に、すべての地域、その地元の人が集まってイエスの話を聞きました。聞きに来たんです。なんでかというと、その人の思いをくらませた悪霊は断ち切られたからです。どうしてですか？その一人の男の人が解放されたからです。使徒の働き14章の話ですが、パウロたちのためには突破口が開くようになりました。異邦人でもイエスを信じるようになりました。しかし信じようとしないユダヤ人たちは使徒たちに敵対して、その異邦人たちが悪意を抱くように、その人々を騙したりしました。しかし使徒たちはそれを見て、じゃあ長くここに泊まりましょう。彼らはそう決めてからそうします。そしてどうなりますか？彼らは続けて大胆を増し加えて語り出します。そして神様が奇跡不思議と癒しを通して、その説教、その話を現実のものとしてくださいます。人が思いの中でつまずく時には、どのふうに解決をすればいいですか？奇跡です。神様からの超自然的な奇跡です。先の話、一人の男の人は奇跡的に悪霊から解放されたことによって、その地域の人々は暗闇から解放されて、大きな霊的な束縛はその地域から取り除かれました。人が見えるようになりました。多くの人はいろんな風に霊的な戦いをしますが、もちろんその中で神様からの召しもあると信じますが、しかしこのことを進めます。私たちの多くの霊的な戦いは無意味です。影響のない、効果的でない祈りだけです。私たちはみんな叫んだり縛ったりすることができます。しかし霊的な状況は本当に変わるのか？どうして？悪魔を追いかけることによって任すことはできない。人の人生の必要を満たすことによって悪霊が任されます。人の問題の根にあるその悪霊の仕業を打ち壊すからです。私たちの動機は人を愛して使えることです。神の愛をその人に示すことです。人を解放して癒して、または許しを受けるように導くことです。悪霊が邪魔するものだけです。その時こそ任す。それは神からの私たちの使命です。悪霊を見つけ出すことじゃないです。束縛されている人を見つけ出し、その人を助けることです。その奇跡的にその人の人生を解放していくと、悪霊の力が破られます。多くの場合、個人的な人の束縛によって地域の全体の暗闇が関連しています。そのつながりによって、その全体地域の上に覆いがかかっています。そして私たちが入ってきて、悪霊のことを考えずに、ただ人を解放していきたい、人を癒していきたいという心からしていくと、祈ってあげて人が癒されていくと、解放されていくと、悪霊の力も断ち切られます。人の思いをくらませる力でも破られます。それは霊的な戦いの基本です。祈ってあげる人を探して、見つけ出して、解放してあげる人を探し出すことです。これが私たちの霊的な戦いです。第一サムエル14ですが、私の大好きな話ですが、ヨナタンの話ですが、ヨナタンとその、道具持ちです。その話ですが、その話が聖書の中の一番作戦の悪い戦いの話ですが、ヨナタンと道具持ちが、散歩をして、そのペリシテ人と出会います。そのペリシテ人は、その山の上に いるんですね。でヨナタンがその道具持ちに向かっています。じゃあ僕たち戦ったら勝つでしょうと言います。道具持ちの若者の返事が一番良かったと思います。彼がヨナタンに向かってそうですと返事します。私のヒーローはこの道具持ちの若者ですよ。彼はただですね、なんか学校にいるなんかスポーツ用品を管理している役割のある若者ですよ。ヨナタンと一緒に出かけていて、そしてヨナタンは、あ、なんかいいアイデアあります。正直に考えましょう。一人の兵士です。まあ二人の兵士にしましょうか。一人だけですが、でも道具持ちの若者も一応兵士にしときましょう。戦いの作戦だったら一番大切な一つは見られないことですね。そのことによって勝つことができるでしょう。でもヨナタンのアイデアを聞くと、遠くから敵に目立るように出ましょうと言います。見られたら彼らが私たちに声をかけて、そこにいときなさいと彼らが言ったら、私たちはここに泊まりましょう。しかし登ってこいと言われたら、神様から彼らは与えられたと信じて登って戦いましょう。もう本当に愚かな作戦です。敵に見られないことはもうありえないですね。二つ目は、山を登るためには足も手も使わないといけないですね。体は本当に険しい山ですから、足も手も使って登りました。ずっと敵に見られながら手も使えない状態で登っていくでしょう。敵に笑われるでしょう。敵は、え、二人だけと笑うでしょう。そしてその二人が登っていくと、足も手も使って登っていきます。天からの神の御方を考えましょう。神様がその二人を見て可愛いと思ったでしょう。もうこの二人も大好きと思っていたでしょう。この二人だけ、もう600人に対して一番もう最悪な作戦で、もう敵に向かおうとしてます。そしてミカルに向かって、天使のミカルに向かって、見てよ、この二人。彼らももう本当に最悪な状態。不可能なことをしようとしてます。ミカルよ、不可能なことを可能にしときなさい。そして主の御使いが現れて、その敵をやっつけて任します。その道具持ちの若者が調子乗ってワクワクして、彼の自分の役割を忘れてしまったんですね。彼は道具持ちですから、道具を持ってその兵士に渡すべきですね。しかし彼が剣を持って敵をやっつけたりしました。ヨナタンよ、ここにもう一人ですよ、あっちにはもう一人だ。その話をちょっと読みましょう。これは聖書の中にある話ですよ。6節です。ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、あのかつれを受けていない者どもの先人のところに渡って行こう。多分主が我らの味方にしてくださるであろう。大人数によるのであっても、少人数によるのであっても、主がお救いになるのに妨げになるものは何もない。すると道具持ちが言った。何でもあなたの心のままにしてください。さあ、お進みください。私も一緒に参ります。お心のままに。ヨナタンは言った。今、我々はあの者どものところに渡って行って、彼らの前に身を表すのだ。もしも彼らが、俺たちお前のところに行くまでじっとしていろうと言ったら、我々はその場に立ちとどまり、彼らのところに登っていくまい。もし彼らが俺たちのところに登ってこいと言えば、我々は登っていこう。主が彼らを我々の手に渡されたのだから、これが我々への印である。こうしてこの二人はペリシテ人の先人に身を表した。するとペリシテ人が言った。いや、ヘブル人が隠れていた穴から出てくるぞ。先人の者たちはヨナタンと道具持ちと呼びかけていった。 俺たちのところに登ってこい。思い知らせてやる。ヨナタンは道具持ちに言った。私について登ってきなさい。主がイスラエルの手に彼らを渡されたのだ。驚くべき話ですよね。ここで神様が彼らを見て可愛いなと思ったでしょう。13節、ヨナタンは手足を使ってよじ登り、道具持ちも後に続いた。ペリシテ人はヨナタンの前に倒れ、道具持ちがその後から彼らを撃ち殺した。15節、こうして陣営にも野外にもまた民全体のうちにも恐れが起こった。陣営の者、略奪隊さえ恐れおののいた。血は震え、非常に恐れとなった。悪い知らせが早く広がるという、言い方ありますが、本当に素晴らしい知らせがもっと早く広がります。これは勇気、この二人の勇気の話です。彼らの勇気の話ですね。二人が手足でこの山を登っていって、人間の思いでは絶対殺されるという状態ですね。しかし敵が彼らの前に倒れました。ヨナタンの前に敵が倒れました。その知らせが広がりました。その後にその道具持ちの若者が一人一人を殺していったわけですね。その人、その地域の人々がその話を聞いて、山から始まってその谷まで届いて、その敵の陣営まで、野外にも、その民全体までですね、その知らせが広がっていったんですね。血が震えるほど人々が、そのペリシテ人が恐れるようになりました。その足の下の地面でも恐れるようになったと書いてあります。ペトロの話も覚えてますか？ペトロとヨハネはその美しという門で、その足なえた人を癒しました。そして迫害を受けました。この人を癒したことによって彼らが迫害受けました。彼が長年歩くことが全然できなかったのに、今神の力によって癒されて普通のように歩いて踊ったりしてます。そのことによって宗教のリーダーによって迫害を受けて、絶対イエスの名によって説教してはいけませんと彼らは言われました。そして使徒4章ですが、ペトロとヨハネとその仲間たちは神からの大胆によって満たされていたんですね。彼らはその宗教者によって叱られたんです。しかしペトロとヨハネは解放されて、お二人はすぐですね、4章に書いてありますように29節、彼らが祈りました。その牢から、解放されて祈り会に入りました。その神のイエスのために迫害された喜びを感謝して、そして祈り出します。29節、主よ、今彼ら、その宗教人ですね、そのパラサイ人の脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。彼らは今迫害を受けたばっかりの状態ですね。超自然的な大胆があると認められたのに、彼らが続けて求めます。今の迫害を歓迎したその大胆を増し加えてください。あなたの御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの名によって印と不思議な技を行わせてください。そしてこの家の中でこの祈りが終わると、ここに書いてありますが、その場所が古い動き、一度に聖霊に満たされた。神の言葉を大胆に語り出しました。あんまりにも神に満たされて、その場所自体が古い動きました。そういう古い動かされることは今から増し加えられます。私たちにも神様が私たちの上に約束されたことは、神の大胆の中に踏み出すときには環境が変わっていきます。この ペリシテ人、彼らは報告を聞きました。主の御業の報告を聞きました。ユダヤ人の中には、ユダヤ人全体の中にはここ2人がいるという報告を聞きました。そのことによってペリシテ人を束縛している悪霊どもが奮い動くようになりました。それは勇気の影響、その二人の勇気によって影響を受けてそうなりました。そのペリシテ人の陣営に広がっていった報告が、最後の方ですね、ユダヤ人の陣営に戻ってきました。その影響、その結果を、ちょっと読みましょう。その二人の勇気の報告の影響の話を見ましょう。21節ですね。それまでペリシテ人につき、彼らと一緒に陣営に登ってきていたヘブル人も転じて、サウロとヨナタンと共にいるイスラエル人の側につくようになった。もう一度読みます。それまでペリシテ人につき、彼らと一緒に陣営に登ってきていたヘブル人も転じて、サウロとヨナタンと共にいるイスラエル人の側につくようになった。私たちの町には、またこの国には、一時イエスを信じた人がいっぱいいます。自分の失敗か、もうつまずいたことによって人に傷つけられたか分かりません。しかし今は多くの人はキリストに敵対してます。しかしその勇気の話、その報告を人が聞いて、このことを描いてください。ペリシテ人の陣営にはヘブル人がいます。ペリシテ人のように服を着いてます。ペリシテ人の神々を拝んでます。ペリシテの軍隊に入ってユダヤに対して戦って、ユダヤ人を殺そうとしてます。しかし彼らがペリシテ人の間に立って、この二人のユダヤ人の勇気のあるこの二人の話をその人が聞いて、急に体の心の中の深いところが動かされて、元ユダヤ人のその心の奥底にあるその真理が呼び起こされて、ペリシテ人の仲間となっているのに、彼らがもはやその敵の間に立ちとどまることができなくなって、彼らが、描いてください、ペリシテ人の服を脱いで、それを捨てて、ペリシテ人の仲間を捨てて、なんで私はこのことをしているのか、私は、ユダヤ人だ。彼らがもはや神の民、神の働きに敵対することをやめて、彼らがユダヤ人のところに戻って、また人の人生を破壊しようとしている敵の仕業を打ち壊す、立ち向かう立場に立つ。なんでそうなったか、彼らは話を聞いたからです。その話が彼らの心の奥底にあることを呼び起こして、彼らがユダヤのところに立ち返ります。神にあるその勇気の話によって、心にあるその種が呼び起こされて、彼らが目覚めて、自分はこういうものじゃない、ペリシテ人じゃないと気づいて、そのペリシテ人、その敵の服を脱いで、ユダヤ人のところに戻ります。もう驚くべき話です。勇気の報告で始まった話です。超自然的な勇気の話によって、その全体のユダヤ人、敵の仲間となっているユダヤ人でも変えられて、勇気が与えられました。22節。またエフライムの山地に隠れていたすべてのイスラエル人も、ペリシテ人が逃げたと聞いて 彼らもまた戦いに加わってペリシテ人に追い迫った。皆さん、このグループの方が難しいですよ。生ぬるいクリスチャンを生かす方が、離れているクリスチャンを連れて帰ってくるより難しいです。22節に書いてあることは、ユダヤ人の仲間だけど隠れていた。自分の責任、自分の個人的な犠牲を避けようとしています。どこにも波風を立てずに生きていきたいというようなクリスチャンです。天国に行くためには救われたい、しかし神様を愛して、従っていく情熱はないです。怠け者です。御国のためには何もしないです。毎週ら集会に出席して毎年続けていくけど、突然素晴らしい報告が聞こえてきます。チャード・デッドモンの、証が聞こえてきます。スーパーマーケットで耳の聞こえない人のために祈って、その人が癒されます。他の人にも声をかけて、何人が癒されて救われます。その話が世界中に広がっていて、多くの生ぬるいクリスチャン、怠けてるクリスチャンがその話を聞いたことによって自分の責任を無視している、そのところから、心の奥底から立ち上がるようになってきます。私はただ生きるためにここにいるのではなく、主の栄光の中に燃えるために作られました。悪霊の仕業を打ち壊すために作られたものです。世界を変えていくために作られたものです。もはや隠れていたところにとどまることができなくなります。その報告の話によって、他の人の勇気の話を聞くと、心の中に希望を差し込んできて、もともとの自分のアイデンティティを見ることができるようになります。その山、その山地をで隠れることをやめて、その、軍隊と一緒に並んで敵に向かうようになります。多くのクリスチャンは勇気の話、大胆な話を聞けないから続けて隠れています。ある牧師が飛行機の中で2時間ぐらいですね、いろんな人のために祈りました。リバイブの集会を飛行機の中で行いました。その話が世界中に広がっていってます。こういう証が広がっているうちに、人が仕事を辞めて、家族を離れて、安定している仕事を辞めて、世界中の各地から彼らがエフライムの山から出てきて、ある人はペリシテ人の陣営から帰ってきた。なんでここに来たのか、本当の話を聞いたからです。みんな信じたい話を、勇気のある話を聞いたからです。古い話はもういいです。成就されない約束はもういいです。政治的なシステム、宗教的なシステムはもういいです。言葉だけの宗教はもういいです。本当の御国の現れ、イエスの現れを見たいからです。そのような人は勇気を持って踏み出して、超自然的なイエスの侵入を歓迎しています。人はその勇気のある話を聞いて、人は自分は誰であるか、自分は何のために生まれてきたか知るようになります。反抗している人、また自分の責任を無視している人は、その勇気の話を聞くと心の中で何か変わります。何か生まれてきます。ちょっと待て、私はこういう人じゃない、隠れるような人じゃない。 もう一つの話ですが、ダビデが私のもう最高のヒーローの一人ですが、本当に素晴らしい人物ですね。神様のための心がすごかったんです。神様でも、ダビデのことを感動して、その王国には終わりがないとおっしゃったんです。ダビデが王様の、油注ぎを受けて王様になる前には荒れ地の中に行ったんです。彼はいろんな人に拒絶されていたんです。彼は荒れ地の中に行って、男の人が彼の周りに集まるようになってきたんです。社会から拒絶された人がダビデの周りに集まってきたんです。仕事がなかなかできない人、無責任の人、自分の家族を捨てた人、そういう人がダビデのところに集まってきたんです。なんでか分かりませんが、彼らがダビデの話を聞いてダビデのところに集まってきました。聖書の中ではゴリアテ以外には4人の狂人が殺されました。しかしその4人ともダビデの弟子によって殺されました。つまり狂人を殺したいと思ったら、狂人を殺す人と一緒にいなさい。あなたが望んでいる突破口が開かれたことをすでに経験している人と一緒に行って、自分の突破口も開かれるでしょう。この社会に捨てられた、拒絶されたダビデのところに集まってきた400人はダビデの偉大な男たちと言われたのです。結局彼らは自分の町が与えられて、彼らが盛んとなりました。しかし彼らが本当に怖い勇士となりました。一人の勇士が敵の800人の兵士を倒したという話もありました。もう一人は槍を持って、一つの一本の槍を持って敵の300人向かって、ちょっと想像してみてください。そのダビデの仲間、その勇士が300人をその一本の槍で殺してしまいました。もう一人は剣を持って戦いの中で疲れてきて、しかし彼が続けて敵をやっつけて、その剣を手から離すことができなくなりました。どうなったんですか？この勇士は第2サムエル23章に書いてありますが、その話が書いてあります。その勇士はゴリアテが立っていたところに彼が立ちました。戦っていた、以前狂人が殺されたところに立って、以前の州にある戦いを思い出すことですよね。その以前の勝利の上に立っていくと、将来の勝利の予言となります。イエスの証は予言の霊です。皆さんに言います。皆さん、ギャングのリーダーがガンから癒された、この場所に立ってて癒されました。また向こうに立っている人がいろんな病気から癒されたことを私が見ました。その人はアフリカから聞いて、夢を見て神様に言われました。レディに行けば癒されますよという約束を主からいただきました。もうなかなか歩くこともできない状態から、その瞬間癒されました。その狂人は殺されました。私が見ました。その脳卒中から癒された人、私が見ました。38年間歩くことのできなかった女の人、彼女が、車椅子から立ち上がって歩くようになりました。そのお母さんの苦しみをずっと 経験してきた。その娘さんがそこに座って泣いて泣いていたんです。お母さんが癒されたからです。なかなか普通に知ることができなかった、そのお母さんが目の前で、みのの目の前で癒されたからです。そこに座って癒されました。また向こうにはお腹に4つの腫瘍のある男の人ですね。彼は1ヶ月以内死ぬという診断を受けて、彼は皆の目の前で癒されました。その4つの腫瘍とも全部消えて、彼は完全に癒されました。この部屋の中で巨人は倒されて殺されています。その中でその勇士は、神にある勇士は、その戦いの中で自分の剣と一つとなります。あなたが強人が倒されたところに立つと、あなたは主の見業の証によって、過去にあるその見業の証によって立ちます。神にある一切を受けます。ここでは強人は倒れて、敵は任されたという関心を持って立ってます。私はこの部屋中に歩いていくと、あちこち癒しの奇跡を思い出します。向こうの椅子には40歳の女の人が、もう生まれつき聞こえることのない女の人が癒されて、集会中にですね、そのスピーカーの方に向かって不思議な顔をしました。初めて声を聞いてたからです。彼女がその週初めて喋ることを学び出しました。私はこの部屋中に歩いて、巨人が倒れて、敵が任されたところに立ちます。以前の世代、以前の勝利、以前の戦いの勝利を思い出すと、あなたはどうなりますか？なんか自分の心の中で何かが変わります。エフライムの山に隠れることがもうできなくなります。また敵の地域に生きている、その妥協した人、その人が主の働き、勇気のある人の話、報告を聞くと、なんか心が変わってきます。私はそのために生まれてきたと分かってきます。私はこの部屋中に歩いて、この証を思い出します。20年以上前に骨折した人が、やっとその瞬間完全に癒されたこと、私がその日そのことを思い出した。また夫婦の関係の癒しを思い出します。離婚になりそうの夫婦が主の前に倒れて、そして立ち上がった時には心が変えられて、その敵は任されたです。この部屋中に起こった奇跡を思い出します。私たちはこの戦場に立つことができます。この格好の勝利は他の人の勝利だけでなく、私の勝利です。聖書を持っている方は聖書を持ってちょっと上げてください。私の祈り、私の叫びはこうです。超自然的な大胆と勇気が、もう世界を震い動かすような超自然的な勇気が一人一人の心に入ってくるように祈ります。その人の名刺が本当に一つとなりますように、剣をもはや下ろすことがないように祈ります。どうぞ主よ、この人々を触れてください。主の風によって私たちが燃えますように、本当にその火が広がっていきますように働いてください。本当に勇気のないところ、 から優れた勇気となりますように、心が変えられていきますように。もはや主によって与えられた召しを無視することがない、不可能な状態に侵入して敵の強靭を倒していくことができますように祈ります。どうぞ周りの人々のために祈ってあげてください。祈ってあげてください。どうぞ超自然的な勇気がこの人の心に染め込んできますように祈ります。人間の思いを超えた勇気を与えてください。教会を祈りましょう。またエフライムの山に隠れているような人もいます。しかし今から出ていきたい、私は隠れたところから出ていきますと宣言してください。アーメン。